皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス GR では2026年8月10日付のマス GR カテゴリから注目の論文を5本お届けします。1本目はセルゲイ・グセフさんによるクロスバラエティーズ・オブ・アペリオディック・モノイッツ非周期モノイドのクロス多様体です。この論文では非周期モノイドという全ての部分群が自明であるようなモノイドのクラスにおいてクロス多様体という特別な性質を持つ多様体を分類しています。ここでいうクロス多様体とは有限個の規定を持ち有限生成であり、さらに部分多様体も有限個しか存在しないという非常に扱いやすい性質を備えたものです。群や格子の場合はこの性質がよくわかっているのですが、モノイドになると途端に複雑になります。有限のモノイドから出発しても規定が有限にならないケースや部分多様体の構造が無限に広がってしまうケースがあるからです。そこで著者はクロス多様体になるかどうかの境界線となる最小の非クロス多様体、いわゆるほぼクロス多様体に注目しました。構造的なアプローチで高等式を分析し、最終的に22個のほぼクロス多様体を特定した点に地道な探究心と執念を感じます。この22個を全て除外すればその多様体は必ずクロス多様体になるという決定的な定理を導き出しました。これにより非周期モノイドにおけるクロス多様体の完全な分類が達成されたことになります。2本目はクラウディオ・リョサ・イセリッチさんとヤニス・バイスさんによるアブラウン・テオアム・フォーディ・エイチ・エヌ・ファンクションズ・オブ・グラフズ・オブ・グラップス、群のグラフの D N 関数に対するブラウンの定理です。この論文ではある種の副体に作用する群の D N 関数についてその状態を決定する新しい手法が示されています。具体的には頂点安定化群の D N 関数や副体自体の D N 関数、そして辺安定化群の歪みといった要素を使って全体の D N 関数を評価できることを証明しました。特に副体が基である場合や二次元セルの安定化群が境界にある辺の安定化群の中で有限指数を持つ場合にこの結果が成り立ちます。これは有限性に関するブラウンの定理を D N 関数という視点から再現したような内容で、ダレムスキーさんが提示していた問いへの答えにもなっています。さらに副体が基である場合にはより高次の D N 関数についても同様の結果が得られるとのことです。群の構造を分解してそれぞれの部品の性質から全体の複雑さを導き出すというアプローチにはパズルのピースを組み合わせて大きな絵を完成させるような快感がありますね。3本目はシナダイさん、ウェンハオデンさん、イドンシさん、タイリーンウーさん、ユチェンヤンさんによるエーフィニテイグループオブニルポットン C クラス3ベキレイクラス3の有限 E グループです。この論文では全ての元が自身の自己順動形造と果敢であるというちょっと不思議な性質を持つ E グループについて研究しています。実はベキレイクラスが2のものはよく知られていたのですが、クラスが3の有限な E グループが存在するかどうかは数学界の有名な未解決問題集であるクロフカノートブックに載っていたほどの難問でした。そこで著者たちは3の14乗という非常に大きな異数を持つ特定の群に注目しました。この群が E グループであることを証明するために自己順動形を線形代数の視点から分析するという鮮やかなアプローチをとっています。特にテンソルの合成という概念を用いて自己順動形が全写でない場合にはその像が必ず群の中心に含まれてしまうことを導き出しました。驚くべきはその証明の過程で表数3の対乗のベクトル空間にある9841個の遮影点を全てチェックするという執念に近い計算を完遂している点です。こうした地道な計算と理論的な構成を組み合わせることでついにクラス3の有限 E グループの存在を証明しました。 理論的な美しさと泥臭い計算の両輪で答えを出した素晴らしい成果だと思います。4本目はマス GT からのクロス投稿で、シアオユシュウさんによるプロフィーニートリジリティンラティスオブ PSL2CPSL2 複素数帯上の格子におけるプロ有限合成です。この論文では有限生成群というものの性質についてとても興味深い視点からアプローチしています。具体的に言うと、ある群がその有限小群の集まりだけで同じクラスの中の他の群と区別できるかというプロ有限合成という概念を扱っています。驚くべきことに PSL2 複素数帯上のすべての格子がこのプロ有限合成を持つことが証明されました。つまり有限な部分の情報さえ集めれば元の格子の生態が完全に特定できるということです。無限に広がる構造を持っているはずの格子が有限な断片の集まりで完全に描き出されるなんて、なんだか不思議な感覚になりますね。さらに格子の外部自己同型群とそのプロ有限完備化の外部自己同型群が一致することも示されています。構造を完備化してもその対称性の本質が変わらないという結果には非常に強い一貫性を感じます。最後はマス OA からのクロス投稿で、シリル・ウダイエさん、コランタン・ル・バルさんによるザ・ノンコプタチベトポロジカルファクターテオアム4ランク1プロダクトラティスランク1の赤格子に関する非可感位相因子定理です。この論文では実ランク1の単純リー群の積の中にある規約格子について非可感な位相因子定理を証明しています。具体的には簡約群の C 正代数と境界交差積の間にある中間 C 正代数を分類することを目指しています。マルグリスさんの加速因子定理やダニさんの位相因子定理という古典的な理論を非可感な作用素代数の世界まで拡張しようとする試みに研究者の強い意欲を感じますね。著者は群が異なる2点の順序付けられたペアに推移的に作用し、北南力学を持つという枠組みを導入し、座標切り出し補題とフーリエ再構成を組み合わせてアプローチしています。その結果、特定の条件を満たす格子において中間 C 正代数と積因子の部分集合の間に順序同型が存在することを導き出しました。特に面白いのが中間 C 正代数の数が周囲の群の未ランクを決定づけるという点です。さらにこの結果を木の積や局所帯上の混合積にまで広げ、特定のバーガーモゼス格子に対する具体的な分類まで言っています。境界作用の座標構造によって代数が厳格に決まるという結論には非常に心地よい整合性があります。そんなこんなで今回は非周期モノイドや泥円関数からベキレイクラス、プロ有限合成、そして格子や C アスタリスク代数まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを巡ることができました。数学の奥深い世界を一緒に探求できてとても刺激的な時間でした。それでは今回のご視聴ありがとうございました。